九州大学出身、東京大学工学部、システム創生学科卒業、ハーバード教育大学院、国際教育政策専攻修士課程修了、現在日本財団の広報担当をしております。教育 NPO 活動の支援、講演、ディスカッションに現在は励んでおられます。それでは本日第70回未来構想戦略フォーラム、世界の教育、日本の教育、小出真千尋先生、よろしくお願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。皆さん、はじめまして。ご紹介賜りました本山克弘と申します。本日大変寒い中、そして非常に風が強い中、お越しいただきましてありがとうございます。今日非常に風が強いということで、先ほど私の義理の母がいるんですけれども、風に飛ばされて自転車から転んでしまってですね、大きな炭鉱棒を作って帰ってきたんですけども、皆さんぜひ風に飛ばされて炭鉱棒を作らないように、お帰りに気をつけてお帰りください。非常に風が強いということで、何か悪い意味に取るのではなくてですね、今日何かこう大きなことが起こるんじゃないかと、大きな風がこの日本に、東京の地に湧き上がっているのではないかというドキドキワクワクする、思いでこの場に立たせていただいております。今パワーポイントの準備をしておりますので、簡単にちょっと雑談に入るんですけれども、風といえばですね、波風といえば、最近ニュースの中で結構世の中を騒がしているニュースといえば何でしょうか。皆さんよくテレビをつけたらですね、イージス艦と漁船の衝突事故が、ニュースでよく出てると思うんですけれども、その中で、よく解説というかコメンテーターで出ているものに、日本財団の、山田というものがあるんですけど、よくひょっとしたら最近のご覧になったこともあるかもしれませんが、その日本財団の方で現在私は働いております。でその山田というものが働いている中でいつも隣にいるんですけれども、最近、ものすごくマスコミから、問い合わせがありまして、ひっきりなしに電話がかかってくるんですけど、その対応をするのに今日の風 の強い風のように、ひっきりなしに、問い合わせがあっている状態であります。そういったところで、日本財団の紹介は後ほどさせていただきたいと思いますが、海洋、世界の海洋に関する内容や NGO の支援などをしている、日本の財団法人になります。それでは、本日の本題の方、世界の教育、日本の教育と題しましてお話をさせていただきたいと思います。先ほどご紹介を受けたまりましたが、簡単に略歴を紹介いたしますと、1981年生まれということで、現在26歳、まだ若い立場にあるかと思いますが、そういった、まだ若輩者ですので、本日間違ったことや、間を臭いことを申し上げるかもしれませんが、どうぞご容赦ください。大分、故郷は大分で、大分の方で育ちまして、小学校から高校まで公立学校で教育を受けて育ってきました。その間、先ほど紹介していただきました雪著の方、の方にも書きましたが、母親が12歳の時に中学校に入る前に、入学前に他界いたしました。またその後ですね、父親が15歳の時、私が高校1年の時にですね、 まあ、海外の慈善事業の方に旅立ちまして、まあ、父親も、まあ、特殊な人間でですね、まあ、社会のために世界のために働くことを生きがいとしておりまして、その代わり収入が全くない時もよくありまして、まあ、非常に子供としては食べるのに苦労したりしたんですけれども、まあ、そういったことが高校1年の時にありまして、それから、まあ、子供を、だけでですね、家に残りながらアルバイトをしながら、まあ、生活しておりました。で、その後ですね、東京大学の方に入学しまして、4年間勉強して、その後、まあ、いろいろ悩んだ末ですね、まだ大学卒業して就職するのは早いのではないかと感じまして、まあ、いろいろ人生に悩みですね、どうしたら自分はどうしたらいいのかと、社会のために何をしたらいいのかということを悩んだ上ですね、韓国の方に留学しまして、まあ、語学と神学、宗教について学びました。まあ、その後アメリカの方にも行きまして、アメリカの神学校で宗教教育修士号を取得していたしました。その間韓国や、その後日本にも帰国したんですが、教育学習指導、まあ、教育に関する内容に携わらせていただきまして、その後ハーバードの教育大学院に留学して、国際教育政策という途上国の教育開発、途上国がいかにして国家として国として発展できるか、そのために教育がどういったシステムでどういった教育が必要かということを中心に学びました。その後ハーバードを卒業した後に日本に帰国しまして、日本財団現在の職場に就職し、現在広報を担当しております。で、先ほど、大脇先生からも教育という話があったんですけれども、私の人生や人生観や世界観を形成する中で、非常に両親、親の影響というものが強いと自分自身感じております。で、先ほど教育の教の漢字について大脇先生からお話があったんですが、教育の教というと、どういった字を書くかというと、黒板はありませんが、こちらありますね、左が高校の校、親孝行の孝、右が父親の父ですね。で、孝行の孝というのは分解しますと、老人、ここにこの字を書いてですね、老人という字ですね。つまり老人を、ここは子供なんですが、子供が、まあ、老いた方、老人を、おじいさんおばあさんを背負っているという字なんですね。で、この孝行の姿を父親が教える、つまり父親が自分の父親おじいさんを背負って孝行している姿を子供に見せることによって、子供が何が大事かということを悟る、それが教育の本質なのではないかと私は感じております。つまりこれが大事なんだと、孝行、親孝行しなさいと、自分のために自分のために親孝行しなさいというのではなくてですね、自分が自分自身の姿を通して、親孝行している姿を通して子供に何が大事なのかということを伝えることが教育の本質ではないかと感じております。そういった、意味から、私自身も父親から何か言葉を通して伝えられたかといったら、ほとんど、まあ、父親が海外に行ったりですね、忙しくしていましたので話す機会はありませんでしたが、父親の背中を見て人生観というものを形成いたしました。では未来構想ということで、日本の未来、日本の教育の未来、世界の教育の未来について考えていきたいんですけれども、まずその前に過去を知ろうということで、日本の教育が昔はどうだったのかということを簡単に考えてみたいと思います。江戸時代の日本の教育はどうだったかと、これは非常にあまり注目されていないんですが、日本の江戸時代の教育というのは世界的にもものすごい高いレベルだったんですね。で、見方によるとヨーロッパよりも 教育水準が高かったと言われています。なぜかというと、全国に寺子屋と言われる、お寺の、村が自主的にやっている、教育システムがあって、村の武士の子供以外にも農民の子たちもそこに通って読み書きそろばんを教わっていた。で、それが全国、今ちょっとデータ手元にないんですが、全国に数万あったと言われています。で、当時ヨーロッパもですね、識字率や就学率が 100% あったかといったらそうではなく、貴族階級を中心に、あっただけで下の方にはなかったんですね。しかし日本においてそういった寺子屋を中心とした最低限の識字教育というのが広まっていた、100% ではないんですけれども、かなりの高い率で広がっていた。それはヨーロッパ以上の内容があったのではないかというふうに言われてもいます。またそれだけではなくて、藩校と、それぞれの藩が学校を持ってリーダー教育をやっていたんですね。で、それぞれが藩の特色を生かしながら文武両道の教育を行っていた、リーダー教育を行っていた、そういった江戸時代の高い教育水準が日本にはあったと言われています。基本的には日本がその後開国して、ペリーが来航し開国して明治維新というものを、近代改革を行いますが、この明治維新が成功した重要な要因の一つとして、この江戸時代の教育水準の高さというのが挙げられています。この基盤を中心として明治初頭から学生改革を通して全員が小学校に通えるようにという改革をしました。そしてそれからわずか約40年のうちにですね、就学率がほぼ 100% になるという驚異的なその近代教育の普及というのが日本で成功します。この速さというのは、その当時ですね、明治が始まった時、ちょっと今データはないんですけれども、 20%、30% ぐらいだったと思うんですが、この数字というのは現在でいうアフリカは今すごい教育の開発に力を入れて、アフリカに投資される ODA などを使って教育に投資しているんですけれども、アフリカはものすごい勢いで数字が上がってるんですね。で、その中で問題もいろいろ出ているんですが、それ以上の速さで、この30年40年という速さで就学率 100% を果たしております。それもアフリカのように何か海外からのお金の支援や海外から教育をしなければならないというプレッシャーがあったからではなくて、自らがそれを悟って力を入れて発展させてきました。その後、大正、そして戦争を通過して、戦後の教育でまた大きく変わっていきます。簡単に、概観いたしますと、昭和の教育の特徴としましては、日本の教育の特徴としましては理数科教育、理科、数学がものすごい世界においてレベルの高い、特に初等教育ですね、小学校、中学校の中学生の理科、算数というのが、ものすごい勢いでレベルが上がり、またその中で世界で1位になるということが早いうちからなりました。これはそのいろいろな基準があるんですけれども、一つの基準としてOECD という先進国15国を中心になっている OECD が行っている PISA という国際学力調査があるんですけれども、この学力調査で早い段階で1あるいはトップレベル以下算数において長い間なっておりました。またですね、東アジアの奇跡という本が 世界銀行ワールドバンクが出した本が1990年頃に出した本があるんですが、これは何かというと、アジア、東アジア、つまり日本と韓国とシンガポール、そして香港が70年代80年代ものすごい勢いで成長しましたが、それはなぜかということを経済学的に分析したものなんですね。でこれはすごい、センセーショナルで反響があったんですが、その中の、いろいろな要因が分析されているんですが、その中の一つとして、人的資本、つまり教育水準がこの4カ国は非常に高かったのではないかというふうに発表されています。また他の文献でも、特に教育水準の中でも理数科、理科算数、理科数学がの基準が水準が高い国が国家的に 国の経済発展も高いという相関関係を発見している、そういった研究もあります。そういった形で日本の、モデル、経済発展のモデル、教育を中心として、特に、理数科を中心とした教育発展を通して、国の経済を発展させるというモデルが東アジアの各国に伝わって、日本と同じようにそういった形で発展し、それをまた追随するような形で途上国が現在中南米やアジアの他の諸国、あるいはアフリカが教育を中心にその発展をしていこうというような流れがこの90年代以降生じてきました。またですね、初等教育の理数化のレベルが高い中で、それと同じように大学、高等教育、大学でも科学技術に関しては国際的にもトップレベルに日本の大学はあります。私の出身の東京大学も世界では今現在、いろんな、ランキングがあるんですけれども、大体10位台、大体15位とか16位なんですけれども、その中で特に工学系はトップレベルのものもよく何個かあります。物理であるとか天文学であるとか、そういった内容は世界でもトップレベルにあります。そういった形で日本の教育、世界における教育といった教育はそういった位置にございました。しかし、全てが良かった、全てが日本の教育は素晴らしいというわけでもなかったと私は感じております。一つはですね、そういった、理数科や科学技術力といったものが世界においてトップレベルにあったけれども、それをいかにして日本のためだけではなく、日本の経済発展のためではなく、世界のためにこれを活用するか、世界のためにこの日本の特徴、日本の個性を生かしていくかというビジョン、戦略、あるいは構想といったものが欠けていたのではないかと私は感じております。またそれがなぜなかったのかということをそもそも考えていくときに、そういった教育、つまり一人一人が自分自身が人生を通して何をすべきなのか、それ以前に私自身が、自分自身が何者なのか、私がどこから来て、どこにいて、どこに行くのかということを伝える、教える、考えさせる教育といったものが日本には非常に欠けていたのではないかというふうに感じております。結局自分自身の、アイデンティティ、自分自身が何者なのか、そして何をなすべきなのかということを考える機会、あるいはそれを、教えてもらう機会がないがために、日本の、国民一人一人は、なんとなく学校に行ってですね、なんとなく大学に進学して、なんとなく就職、会社に就職して、そして、頑張って会社のために、あるいは、会社のために、あるいは家族を養っていくために、なんとなく頑張ってきて必死でやってきたけれども、それで経済成長してきたけれども、じゃあ実際それは何のためにこういったことをやっているのか、何のために生きているのか、何のために頑張っているのかといったことを 考える、あるいはそれを議論するという機会が日本においては少なかったのではないかと。理数科教育のトップレベル、理数科教育がトップレベルにあると言いましたが、日本のその読解力であるとか国語の力、あるいは歴史、そういったものは世界的にもそこまで高い水準にはなかったんですね。過去においても、で現在ももっとその水準が落ちていますが、つまりそういった、国語というのは結局、言葉あるいはその人生といったものを考えたり、歴史といったものを考えたり、人間といったもの、社会といったものを考える機会でありますが、そういったものが単なる、試験の点数を取るためのものになってしまって、本当の国語の意味、あるいは本当の歴史を学ぶ意味、地理を学ぶ意味といったものがおろそかにされていたのではないか。それがためにたとえ技術を持っても、たとえ理科算数ができても、それを何のために生かすのかという観点が欠けていたのではないかなと私自身は感じております。それから平成に入ります。平成に入ると、この日本が理数科で1位を取り続けていたものも、それからだんだんと落ちていきます。2003年ですね、これまでずっと1位2位を取っていた数学において一気に6位に落ちるんですね、国際的に。これを2003年のピサショックというふうに業界では、教育界では言うんですけれども、読解力も8位から14位もっと落ちるわけですね。これまで日本の教育は素晴らしいと、海外からもアメリカからも日本の教育の視察に来るほど日本の教育は素晴らしいと言われていたけれども、その教育、特に数学が落ちてしまっている内容がありました。でこの前に何があったかというと、いわゆるゆとり教育、学習指導要領の改定があったんですね。つまり、総合的な学習の時間といわれる内容が入りまして、学習時間が実際減少するというか、実際の基礎教育、算数であるとか国語などの時間、授業時間数が、減少する、減少というか、その法律で定めるところの授業時間数が減ったのがこの2003年の前です。2001年で、それまでさまざまな議論があってですね、そもそもなぜそれを減らしたのかというと、1980年代の任教審、中曽根政権の任教審の時にですね、1980年代日本はジャパンズナンバーワンと言われてですね、非常に日本その成長があって、経済で世界2位になって、で今後どうするかということを考えた時に、これまでのように詰め込み教育ではなく、受験勉強を中心とした詰め込み教育ではなく、創造性を持った、あるいは個性を重視した教育をしていこうじゃないかということが議論されたんですね、1980年代でした。でそれをもって単なる詰め込みではなく、もっと時間的なゆとりを持って、その時間でより総合的に考えて経験をして、自らが学んでいこうという教育をしていこうじゃないかということで、ゆとり教育というのが議論されて実際に実施されました。これは一見聞いたら非常にいい流れなんじゃないかと感じる方もいらっしゃるかと思います。個性を重視、あるいは創造性を重視するということは非常に私も賛同しますし、重要かと思います。しかし結局この創造性の重視、あるいは個性の重視といったものが、単なる個性という言葉、あるいは創造性という言葉に、踊らされたという形ですかね。日本というのは概念を西洋から、輸入することがこれまで多かったんですけれども、民主主義、自由、人権、権利、そういったものは、西洋から輸入した内容ですが、その概念だけを、輸入してしまい、その本質、中身といったものをこの、教育現場でも導入できなかった、現場が追いつかないまま単なる概念だけ、そして授業時間数というその形だけで導入されてしまったのではないかと感じています。つまりこの個性や創造性といったものを ったものも個性、つまり個、私自身が一体何者なのかということを考えなくては、それを知らずしては個性といったものを生かすことっていうのは難しいんじゃないかなと。間違えると個人主義、悪い意味での個人主義、自分中心の自分中心主義になってしまう恐れがあるんじゃないかなというふうに感じておりますが、日本の教育現場においても、さまざまな混乱が生じて、その中で総合的な学習時間を通して、いい教育も行われていることも知っておりますが、なかなかそれがうまく実らないまま、またすぐにこういった形で学習時間を減らせばもちろん学力は減ることは当然考え予想するんですが、こういったことが起こり2003年の久しぶりに起こり、これではいかんということで、見直されることが検討され始め、つい先日ですね、2007年末に2006年の PISA の結果が出て、さらに科学でも2位から6位、数学でも6位から10位に落ちたという2006年のピサショックが起きます。これで完全に、学習時間数、修行授業時間数を減らした内容を直してもう一度増やすという方向に、文科省を中心に動き始めました。結局この、 世界の中で何位とかですね、授業時間数というのは本質ではないと思うんですけれども、この中でその結局何が本質的に問題であり何が重要かというのを私が感じるところでは、結局先ほどから申し上げてますように、教育といったものが何のためにあるのかといったところを議論されないまま、こういった点数で現れたもの、点数で現れるもの、あるいは授業時間数、数字で現れるもの、形で現れるものだけを議論してしまったがために、こういったことが起きているのではないかというふうに感じています。また日本の特徴とし、日本の教育の特徴としまして、一つ挙げられるのが民間の教育サービスが非常に発展しているということですね。つまり塾や予備校がものすごいたくさんあって、そしてこの塾予備校に非常に依存しているという状態があります。で、私はアメリカに少し留学したんですけれども、アメリカでもう少しずつこういった塾みたいなものがあるんですが、日本のようにはございません、ありません。で、基本的には学校教育を通して教育といったものが行われています。こういった形で、今現在大体中学生で 50%、 大学受験を控えると、ほぼ 100% に近い、70-80% の人が、塾や予備校に通って教育を受けるわけですが、じゃあ学校は何のためにあるのか、学校はそういうところで塾が勉強するところっていうらしいんですけれども、私は塾に通った経験が一度もないんですが、基本的には学校と家庭と地域において教育というのは十分になされるというふうに思います。ただその日本の現状としては、こういったプライベートな民間の教育サービスといったものが非常に発達しているがために、日本の学校公教育がどんなに落ちたとしても、塾や予備校によって学力レベルの水準はある程度維持されてきたという歴史があると思います。ただこれもですね、現在どういう問題になっているかというと、格差というキーワードが、社会の格差、経済格差というキーワードがよく議論されるんですけれども、教育格差、学力格差といった問題も実際に今注目されています。どういうことかというと、結局公教育では公立学校、公立の中学校高校では十分な教育を受けられないがために、塾に通わざる、十分な教育を受けるためには塾に通わざるを得ない、あるいは私立中学、私立高校に通わなければいけないという現状が現在相対的にあるわけですね。 その中で、じゃあ塾に通えない人はどうなるかといったら、それは仕方ないということで、経済格差が学力格差を固定化してしまっている。 お金のある家庭は塾や私立高校に通う、私立中高に通って、質の高い教育を受けて、まあ、いい大学に行けるけれども、お金のない家庭は十分な教育を受けることができずに、大学にもなかなか行けずに、そのまま収入の低い職に就くといった流れがより広がっているということが指摘されています。でこの PISA、の国際学力調査の、結果を見ましても、単に順位が下がっているだけではなくて、その格差というかですね、分散、より高い人は高いけれども低い人がたくさん増えてきているという流れがあるんですね。つまり全体的に下がっているだけではなくて、学力の格差といったものも広がっている。そしてそれが努力の結果だけではなくて、その家庭の環境、家庭の経済力によって決まってしまっている傾向があるという問題がございます。こういった内容、江戸時代から現在に至る前の日本の教育を概観しましたが、日本の教育の中で欠けているものといったものがあるとしたら、一つには公教育、政府や自治体が学校教育というのを担ってきましたが、その政府がある意味一つの目標を持って、経済発展あるいは富国強兵といったものを目標を持って公教育に力を入れていた時代は、教育も発展してきました。しかし国自体の目標やビジョンがなくなったときに、学校教育もどこに行ったらいいのか分からない迷走状態にあるというのが現状ではないかと思います。そして日本というのは、次もお話をしますが、歴史的に特に明治以降、政府に頼ってしまう、公のことは政府がやるもの、お上がやるもの、国がやるもの、役所がやるものというふうに考える文化が定着してしまって、民間人が一人一人が自分自身が市民が担っていくもの、教育というものは私たち一人一人が国のために、社会のために、未来のために、将来のために担っていくものだという観点、文化といったものが失われてきているのではないかというふうに感じております。最近学校教育だけじゃなく、親の教育、家庭の教育の重要さ、あるいは地域の教育の重要性というのが注目されておりますが、注目されているということは、その家庭の教育、地域の教育が薄れてきて弱くなっているということなんですけれども、そういった自分の子供はしっかり自分が教育するなと、自分が責任を持って社会に出ても恥ずかしくないように、あるいは社会に貢献できるように自分の子供は教育していくんだと、あるいは地域の子供たちは悪いことをしたら叱るし、いいことをしたら褒めて、地域の子供たちを責任を持って育てていくという観点、民間人でも市民一人一人が教育というパブリックなもの、公のものに責任を持っていくという観点が薄れて、結局学校に任せきってしまう、先生に任せる、国に任せるといった文化があったのではないかなと。そしてそもそも国自体もビジョンが欠如していた。どうやってこの国民一人一人に対して税金を預かって、それを通して政策を実施しているわけですから、その国の将来になっていく一人一人をどのように育て、どのように人材育成して排出していくかといったビジョンが欠けていたがために、経済発展がなされて、その後何をしていくかということが分からなかったがために、迷走状態になるんじゃないかというふうに感じております。それでは、次に、舞台は変わりまして、世界の教育はじゃあどういった状況にあるのだろうかということで、簡単に自分が勉強した内容や経験した内容を簡単に紹介したいと思います。まずじゃあアメリカの教育はどういった状態なのかということで、日本は、とかくそのアメリカのことを追ってですね、アメリカのことばかり、意識があるんですけれども、そういう私自身もアメリカに 留学に行ったんですが、アメリカの現状は今基礎教育、つまり小学校、中学校、高校の教育、学校というのはかなり荒廃しています。かなり水準が落ちているというか水準が低い状態になります。先ほどピサで、先ほど、OECD のピサの国際学力調査を紹介しましたが、日本の順位よりも、かなりもっと低い順位にあります。またですね、高校の中退率、退学率も非常に高いです。そういった状態にあるんですが、一方で高等教育、つまり大学や大学院や研究レベルはかなりハイレベルになり、世界のトップレベルにあります。そういった不思議な状況にあるんですね。小学校、中学校で全然できなかった、なんで大学できない、できるようになるんだと、これ不思議なんですけれども、そういう状態になるんですね。でこれの種は何かというと、結局大学、大学院に世界中の優秀な人たちが集まるんですね。もうアメリカの大学はハーバードにも留学しました。ハーバードを中心としていろんな大学、アメリカのほとんどの大学が総合大学、レベルの高い大学は世界から人が集まっています。そして世界の優秀な人たちが集まっています。そういったもう仕組みっていうのが出来上がっているんですね。で特にそのアメリカの、初等教育、小学校、中学校の教育のレベルが低いのは、やっぱ算数理科がレベルが低いんですね。計算ができない人たちが、多いですので、スーパーとかに行ってですね、買い物すると、よく間違えて帰ってくるんですけども、まあ、そういったことが多いんですね。計算、足し算、引き算、掛け算もしっかりできないのが多いんですけども、それは、まあ、ある意味世界的には普通なことでですね、日本がこれほど、読み書き、そろばん、読み書き、計算がしっかりできる、国民のほぼ 100% ができるというのは珍しいんですけれども、アメリカも字がしっかり書けない、読めなかったり計算できないという人も少なくはないです。まあ、そういった状態なんですが、なぜ大学はレベルが高いかというと、ほとんど特に大学の、科学系、技術系は海外の学生が来ますよ。でどこから来てるかというと、ほとんどアジアの学生、インドの学生や中国や韓国の学生が、そういった科学系、アメリカの大学院の科学系の、学生として研究者としてなっています。そういった彼らが高い研究内容をすることによって、アメリカの大学院というのはトップレベルを維持している状態にあります。でもう一つアメリカの教育の特徴としましては、全体的にはそんなに高いレベルではない、教育水準、特に小学校、中学校、高校は高い水準ではないんですが、トップ層、リーダー教育は非常に水準が高いというふうに私は感じております。特にアメリカではボーディングスクールといわれる全寮制の学校がたくさんあるんですが、それは全部ほとんど私立ですね、私立の全寮制の学校、中学、高校があるんですけども、そこにほとんどそのアメリカのリーダーといえるハイレベルなソサイティの人々の視点は、子どもたちは大体そこに通うんですね。そこに通ってほぼ日本の大学あるいは大学院レベルの授業をやっています。自分たちでレポート、テーマを、研究テーマを決めて、現場に行って調査して、それを論文にまとめて、論文はどこから何を引用したということをしっかり書いて、そしてその高校の先生はほとんどが博士課程や修士課程を取っている先生たちがいて、ほぼ日本の大学、まあ私の感じるところでは日本の大学よりもレベルが高い授業をやっているんですね。そういったボーディングスクールといわれる高校、全寮制の中高がたくさんありまして、アメリカのリーダーはそこから育っていると言っても過言ではないかと思います。そういったリーダー教育に関しては非常に進んでいるのではないかなと。これもヨーロッパ、イギリスの同じように全寮制の学校をモデルとして作ったものなんですが、そういった、まあ、ヨーロッパの伝統的なリーダー教育がアメリカでさらに発展した形で
進んでいるんじゃないかなというふうに思います。同じようにヨーロッパに関してですか、ヨーロッパに関しては留学も生活もしたことがないので、経験としては特にないんですが、今その特に注目されているのが、フィンランドの教育というのが注目されています。なぜかというと、その先ほどから、紹介しております国際学力調査で2000年ぐらいから、ほとんどの教科で1位あるいは2位になっているんですね。もうほぼトップレベルの、水準を出しています。でほとんどそれ以外のフィンランド以外というのは韓国であるとか香港やシンガポールといった先ほど言った東アジアの奇跡と言われる東アジアの各国が日本型の、ある意味詰め込み教育で、高い水準を維持してきたのに対して、フィンランドだけがヨーロッパに、高水準の教育水準を出しているんですね。でフィンランドはそのアジア型の日本型の詰め込み教育ではなくて、どちらかというと個性といや創造性を重視した教育というのが残されているそうです。でフィンランドでなぜそれが成功しているのかというのを私もこれから研究しなければならないと思っているんですが、一つ言われているのが、非常に教師、教育といったものがプロの仕事として、プロフェッショナルな仕事として認知されています。で少人数制教育が徹底されています。20人以下の少人数制教育が徹底されて、教師は全てマスター、修士課程以上の専門的な教育の方法や教科の研究をした教師がプロフェッショナルな立場として教育をしているそうです。つまり教育に対する意識であるとか、経済的な投資というものがフィンランドにおいては非常に高い、その結果が出ているんじゃないかというふうな意見が出ています。ではアジアに目を向けますと、アジアといっても広いんですが、先ほどから例を挙げているインド、中国、韓国、あるいはシンガポール、こういった国々は非常に教育、初等中等教育も高等教育、大学も高い水準にあります。アメリカの大学に行きますと、カナダやヨーロッパでもそうなんですが、ほとんどこの3カ国の学生たちが目立っています。発言する、授業で発言する人たち、ほとんどこの3カ国の人たちです。で、キャンパスを歩いていると、大体この3カ国の人たちが目立ちます。で人数的にもですね、留学生数というのが日本を抜いて、この3カ国が1、2、3位、数的にも多いです。で、意識、マインド意識としても高い意識を持って勉強に励んでいる姿が目立ちました。でインド、中国、韓国の留学生、あるいはシンガポールというのは、教育といったものが単なる国内で、完結するものではなくて、基本的には海外に出る、そしてという、感覚がもう上の方では出てきているんじゃないかなと。韓国を例にあります。私は韓国の方で少し教育に携わったので、少しだけ経験したことがあるんですが、韓国ではものすごい英語熱、あるいは留学熱というのが高いんですね。留学生の数も多いんですが、今その中学高校で英語だけで授業を行う中学、あるいは高校が多いですが、英語だけで授業を行う高校というのが韓国でたくさん出てできています。英語で数学をやったり、理科、物理をやったり、英語の授業はもちろん英語でやって、国語と歴史だけ、社会だけ韓国語でやって、それ以外は英語の授業、英語だけで授業するといった高校がすごい増えています。そして非常に人気があって、高い倍率で、優秀な学生たちが殺到しています。そういった学生たち、英語で授業を受けた学生たちが、アメリカやイギリス、ヨーロッパの、高い、レベルが高いと言われる大学、ハーバードを中心として、そういった大学に多数入学しています。そういった状況があります。またその英語だけの授業を行う高校に入るために、あるいは中学に入るために、小学校から英語の授業、英語の塾に通っている、小学生たちも非常に多いです。 今日本では英語の授業というのを小学校に導入することが決まって始まりつつありますが、まあ、韓国ではもう家庭がですね、母親がもう必死になって子供に英語を学ばせているのが社会現象になっています。またあるいはですね、もっといくと、もう母親と子供だけ、父親を韓国に一人置いて母親と子供でアメリカやカナダに行ってしまうという例もたくさんあります。父親が一人韓国に残されて、韓国で仕事をしてですね、高い学費を出すために仕送りをして、で母親と子供で一生懸命英語を学ぶという家庭が少なくないですね。まあ、そういった英語熱、留学熱というのが非常に高いんですが、まあ、これがいいか悪いかというのは非常に議論をすべき点ですが、そういった留学熱というのが非常に高いです。インドや韓国、インドはもともと英語共通語としているので、そういった条件がありますが、韓国においてもそういう、中国においても、台湾においてもそういった流れがあります。これを通して感じることは、教育といったものが今グローバルです。つまり、国国境を越えて教育というものが行われる時代に今突入していると感じております。これまで、教育というのはその地域でその国の中でなるものでしたが、すでに国境といったものなしに教育といったものが大学だけでなく高校や中学、あるいはもう小学校から自分が受けたい教育というものを国を越えて受ける、そういった時代になりつつあります。そういった時代になるある中で、日本の教育がどういった位置になって、どういった教育を出していくべきか、世界に提供していくべきかということは考えなければならない一つの内容だと感じます。またですね、アジアの他の国々もあるんですが、こういった国々というのは非常に教育熱、教育に関する関心やマインドが国においても家庭においても高いんですが、アジアが全てそうというわけではないですね。例えばパキスタンの教育というのはなかなか進んでいない状況にあるんですが、そういったところでは教育教師という職業がそこまで尊敬されていない職業なんですね。教師はもともとどこの国でも給料が安いものなんですが、それでも日本は先生というと、先生という継承がつくのは国会議員と弁護士と医者と、そして教師ですね。そのぐらい、国会議員、弁護士、医者といったらものすごいステータスが高いと思われている職業だと思うんですが、それと同じように先生というのが使われているぐらい、日本は伝統的に先生、教師に対する、ステータスが高かった。それがだんだん、失われてきているのは皆さんも感じていると思いますが、伝統的にある史跡には教育、教師に対する尊敬心が非常に高かった。それは、他の国々でもこういった、韓国や中国などでも同じですね。韓国になるとまだまだ教師というものは、教師が神のように扱われてですね、 何をやってもいいという状況がまだ続いていると思うんですが、だんだん変わっておりますが、そのぐらい先生というのは偉いものだと、それが常識だというふうな社会なんですが、他の国々ではそういったところばかりではない。そういう教師あるいは教育といったものが尊敬される分野ではない、プロフェッショナルのものとして考えられていないところでは教育の水準というのは低い傾向にあります。国の政策としても重要視されていなかったり、あるいは教師につく人は、教師につくということが、仕方ない選択として取られているケースが多いです。南米やアフリカも基本的にはそういった状況にありました。で、最近まではそのアジア、いわゆる途上国と言われる中でもアジアが教育水準が高く経済発展もしてきましたが、中南米やアフリカは教育水準というか就学率、学校に通っている率も低く、経済発展もなかなかできていない状況になりました。その中で先ほど紹介しましたように1990年代ぐらいから、世界の国を 途上国を発展させるためには、開発するためには教育が重要なんだという流れというのができつつあります。でその中で中南米やアフリカにも教育にお金を使うんだったら投資すると支援するといった国際的な流れも出てきたこともあり、中南米やアフリカも90年代から非常に急激なペースで就学率が上がります。で中南米ではほぼほとんどの国が 100% あるいはもう 120% つまり、大学留年してる子どもたちも多いので、定数よりも多い人が、学校に在籍しているという状態にあるんですが、まあ、そういった形で、まあ、ものすごい、まあ、インフレのような形で、就学率が上がっています。アフリカにおいても、まあ、2000年代に入ってそういった、ほぼ、まあ、90% ぐらいに達する国々がたくさん出てきています。まだ 50% ぐらいの国もありますが、そういった状況になっています。ただしその中で、まあ、結局外圧というかですね、国際的なプレッシャーのもとにその進学率を上げてお金をもらって進学率を上げているので、中身が伴っていないケースというのが多いために、就学しても学校に通っても、まあ、やめてしまったり、実際には、あまり身についていなかったりといったケースが多いために、中退率や留年率というのが非常に高いです。国際的にはこういった教育開発の分野ではこういった内容が問題になっています。結局こういった世界の教育水準といったものを概観しますと、一つ言えることは何だろうかなというふうに感じた、考えたときに、教育の成功というのは、いろんなシステムや制度の改革といったものがありますが、結局は教育に対する、まあ、マインド、意識、つまり、未来に対する、将来に対する準備しよう、あるいは努力しよう、頑張ろう、そしたら未来は開けていくんだという、そういった基本的な考え方、勤勉であるとか、そういった教育に対するマインド、がその国の教育の成功を、決めていくのではないか。つまり高い教育のマインドなくしては、高い教育意識なくしては、教育制度も成功しないし、そして結果的にその国の将来も明るくない、その将来、その国の将来も、難しいのではないかというふうに感じております。そういった形で日本の教育あるいは世界の教育というものを本当に簡単にですが概観いたしました。で私もまだ全然研究としても経験としても足りないものなので、間違ったことを申し上げたかもしれませんし、今日は時間の制限があるので簡単に、概観いたしましたが、では今後どうしたらいいかということで、私自身の立場も踏まえて、こういったことは必要ではないかということを、提案させていただきたいと思います。その前に、私の現在の状況について紹介いたします。私は今日本財団という民間の非営利団体で働いております。日本財団というのは、いわゆる公営協議、国が法律上認めた上で、賭け事、ギャンブルを行う、一つ、競馬や競輪や協定といったものがあるんですが、そのうちの一つの協定の売り上げの一部を使って、それを、社会のために、世の中のために生かす、その役割を担って、国内や海外において公益活動を行っている団体です。現在1年間、年間で約300億円の、予算を使って、さまざまな NGO や社会福祉法人や、NPO ボランティアに支援をさせていただいております。でこの規模というのは日本で民間では最大規模になるんですが、例を挙げますと、世界で最も、大きな財団というのがビル・ゲイツ財団、 皆さんもよくご存知のビル・ゲイツ、マイクロソフトのビル・ゲイツが設立したビル・ゲイツ財団が年間で2000億円ほどの予算を使っています。でビル・ゲイツ財団は最近設立されたものなんですが、その前はフォード財団ですね。フォードファウンデーションが一番大きな民間の財団だったんですが、フォード財団が大体600億円年間予算で支援をしています。でこの2つが世界の中でも大きな財団なんですが、それに誤する規模で日本財団の規模的にはそういった内容になります。でどういった活動をしているかというと、主に海洋に関する内容、そして国内では社会福祉に関する内容や教育、あるいはボランティア活動の支援、先日行われた東京マラソン、3万2千人のランナーが走って1万2千人のボランティアがそれを支えたんですけれども、そういった1万2千人のボランティアを組織して運営し、リーダーを育てるといった活動もしております。またあるいは海外において海外の教育支援や海外の医療の支援などを行っております。で今日は教育がテーマなので、特にその中で教育に関して特徴を簡単に紹介いたしますと、現在さまざまな奨学金制度を国内海外において、させていただいているんですが、一つには44カ国68大学に奨学金を持って世界の人材育成、将来社会的に活躍する、社会のために活躍できる、人材を育成するためにそういった奨学金を持っています。でそういった奨学生のネットワークを使って、より社会貢献していく、国を超えて社会貢献をしていくというネットワークを作ろうとしております。また大学以外には小学校基礎教育の、開発発展のために様々な国々で小学校の建設を行っております。また特徴としましては、日本財団の特徴は海外の支援と日本への支援というのを同時に両方行っておりますので、海外に作った学校と日本の学校をパートナーシップを結ぶことで、フレンドシップを結ぶことで、日本の学校で海外の活動を紹介して寄付を募って、募金を募ってそれを海外に送ったり、あるいは手紙を書いたりしたものを海外に送って、海外もそういったものに対して感謝のその手紙を送ったりするといった、そういったフレンドシップ校の協定などを結ぶ活動などをしております。あと一つはその社会福祉に関しても大きく活動しておりますので、障害者教育の支援といったものも北米やアジアを中心的に行っております。もう一つは学校教育以外の教育、先ほどから話をしておりますが、家庭での教育や地域での教育を充実させるために、一つ親学といったテーマを持って、親がいかにして親らしくあるか、親が変わらなければ子どもは変わらないというテーマを持って親学といったものを推進しております。安倍前首相の政権において、特に教育再生会議といったものが作られて、特に教育を中心に改革再生が行われておりましたが、その中でまた親学といったものや特育といったものが中心に議論されましたが、またその流れなども一つ変わっておりまして、そういったこれまでの学校教育ではできていなかったことといったものを補完する形で、政府ができない内容を補完する形でやっていけないかということで模索しております。こういった私自身はこういった仕事をしているんですが、この世の中さまざまな方がさまざまなところで教育に意識を持って活動されているかと思います。また日本の政府においても自治体においても教育改革といったものをテーマにやっていると思いますが、今後の展望、日本の教育の状況、あるいは世界の教育の状況、ニーズといったものを考えたときに、そして私自身が現在ある立場、そしてこれまで経験してきた立場から考えられる展望ということを簡単に紹介しますと、世界の中の 日本を考え、日本が世界のために貢献できるものを考えていかなければならないと感じています。その中の一つとして、これまで高い水準にあった教育を中心として貢献していくべきではないか、あるいは生きるのではないかというふうに感じております。他に今日説明をし触れなかったんですけれども、日本が世界の中で特に高い水準にあるのは、教育以外に公衆衛生、健康や保険においても高いレベルになると思います。皆さんご存知のように平均寿命も世界でトップレベルですね。であるいは、さまざまな指標の中で世界でトップという水準が、さまざまなところで乳児の死亡率の低さであるとか、保険制度、国民皆保険制度であるとか、予算に対する、健康の指数であるとか、そういったものが日本ではトップになる。でその中の、分かりやすい例として、日本食が非常に健康食として海外でブームになっていますが、結局医療制度というだけじゃなくて、日本の文化、食を含めた、今食の問題というのは中国の餃子問題を中心に言われていますが、日本食というのは伝統的に健康的で、日本の文化というのは健康的な生活文化というのがあったんじゃないかというふうに注目されていますし、そういったものを一つ世界に貢献できるものとして有効活用できないかというのがあります。またあるいは環境問題、省エネ技術であるとか、もったいないの精神というのをノーベル平和賞を取ったワンガリ・マータイさんという方がいらっしゃいますが、もったいないという言葉を注目して世界に発信していますが、そういったもったいないの精神、ものを大事にする精神、ものに神聖というか、ものに神が宿っていることを感じて大事にするような精神といったものを、そういった環境に関する貢献、こういったものを世界に貢献していけないかというふうに私は感じていますが、それを一つ分かりやすく、分かりやすい言葉で言うと、世界の中のお母さんになれないかなと、世界の中の母ちゃんな教育、家庭の中で教育に関してあるのは、子供の教育に関してはやっぱお母さんですね。あるいは健康であるとか、あるいは家の、整理整頓掃除であるとか、リサイクルであるとか、そういったものに関してのお母さんだと思うんですが、世界の中でそういったお母さんの立場、世界の中の母の国のような立場に日本はなれないかなというふうに私自身が感じております。それを一つソフトパワー戦略というふうに書きましたが、ハードパワーとソフトパワーという考え方がありまして、現在その注目されているんですけれども、このソフトパワーというのはハーバードの、教授のジョセフ・ナイという教授が提案したもので、私自身もハーバードで、そのジョセフ・ナイ教授と話をして、こういった内容について議論したんですけれども、ソフトパワーというのは結局何かというと、ハード、つまり軍事力や経済力とは違う国の文化や魅力などによってその国の目的を達成する、その国が望むように、あるいは国民が望むような形で、海外の他国の国家や国民が動くようになる、つまり魅力によって、力によってではなくてですね、外的なプレッシャーによってではなくて、魅力によって、動かすような力というのがソフトパワーと言われているんですけども、こういった、日本は、軍事力を海外に行使することは難しい状況に、法律はありますが、そのハードパワーを使って世界に貢献するのは非常に難しいですが、こういった日本の特徴を生かして、教育であるとか公衆衛生や環境問題などを通して、ソフトパワーを通して世界に貢献し、そして世界に、母親のように信頼されて頼りにされる、そういった国になれないかなと私は感じております。そういうことで、日本の教育、日本はその明治維新であるとか、戦後復興において教育を中心に発展してきたという歴史がありますが、そういった教育発展モデルを世界の途上国に伝達していけないかというふうに思っております。しかし今の状態ではそれができるかといったら、そうではない現状にあると思います。その世界に貢献していくために何が必要かといったら、まず開かれた教育システム自体を、開かれたものに、世界に 開かれたものにしていかなければならないと感じております。つまり多くの人が日本に教育を受けるために海外から来る、あるいは日本の学生たちがアメリカ、ヨーロッパだけでなくアジアの国々に行って現場に行って学んで様々なことを経験していく、そういった開かれた教育システム制度が必要なんではないかなと。それともう一つ、単なるシステムだけではなく日本がどういう位置にあるか、日本が世界の中でどういう立場にあって位置にあるのか、これほど平和な国、これほど、生活が安全で安心で暮らせる国というのは世界中どこにもないと、私は感じているんですが、そういった立場にある日本が、あるいはさまざまな個性、特徴、強みを持った日本が世界においてどういった位置にあって何ができるのかというのを考えなければならない。そしてその前に私自身が一人一人がどういった個性を与えられて、どういった天品を与えられて、天から授かった才能、特徴、個性を持って、それを通して何ができるのかといったものを、何ができるのかといったアイデンティティをしっかり身につけていかなければならないと感じております。それを考えていくアイデンティティ教育をもう一度考えていかなければならないというふうに感じております。そのために、私自身の個人的な生涯を通してやっていきたいという目標なんですが、世界に平和を作り出す、そういった人材育成をしていきたいと私自身は思っております。具体的には、世界を見据えた中等教育、初等中等教育、つまり中学校、高校を世界を見据えた、教育を提供できる中学高校を作っていきたいなと、自分で作れないならそういったものを、支援していきたい、そういった内容を一緒に、どうなのかと、そういったものをできる方と一緒にやっていきたいなというふうに感じております。現在の仕事がどういった形でつながるかはまだ私自身分かりませんが、こういった現在行っている本を書いたりですね、執筆活動を通した内容も、単に本を書くということが目的ではなくて、私自身が経験した内容を通して、受験勉強という、受験体験記という形を通して、なぜ勉強するのか、何のために勉強するのかというものを少しでも考えていただけたらなと思い本を書いているんですが、そういった本であるとかこういった講演活動を通して少しでも何か、世界を見据えた教育というものを、日本全体で考えていきたいなというふうに考えております。もう一つは世界を育てていく教育、世界を育てるような大学、高等教育が日本において必要だと感じております。ハーバードに留学して、私は東京大学4年間生活、学生生活を行って、ハーバードでは1年のプログラム、修士課程のプログラムを過ごしました。残念ながら東京大学で、勉強を熱心にした時もあればサボった時もあって、いろいろあったんですけれども、東京大学の4年間の、勉強よりもハーバード大学の、大学院の1年間勉強時間の方が多かったんではないかなと感じているんですが、そのぐらいその勉強するところなんですね。で、それが楽しいというかですね、それが当たり前というか、それが何のためかといったら、それぞれが夢を持って海外から集まって、国に帰ったらこういうことをしたい、そして国に帰ってこの国の、その国の母国の発展のためにこの教育、どういう教育が必要なのかということを考えて、みんな勉強していました。他の教育以外にもそういったマインドを持って勉強している人たちが多かったんです。そういった大学というのは非常に羨ましく感じたし、私自身楽しかったんですが、そういった大学日本にもぜひ必要だな、あるいは、それを真似するだけではなくて日本の良さを生かしてハーバードに対抗できるというかですね、ハーバードではできないような世界を育てる、世界の人材を育てるような日本の大学が あればなと非常に強く感じています。まあ、それを作るためには今の私の力では何も、大きなことはできないんですけれども、そういった大きな夢を持って世界でナンバーワンのですね、オンリーワンの、大学を作るか、日本に一つできれば、一つと言わず、いろんな地域でそういったものが集まって、いろんな特色を持って世界から集まる、そういった大学ができたらと非常に感じておりますので、私自身仕事を通して、あるいは自分自身の活動を通して、そういったものが一つずつ少しずつ進められたらなと感じております。本の中でこういった先ほどの紹介賜ったんですけれども、東大とハーバードの受験体験記を中心とした、独学でやってきたその体験記の本を書いたんですけど、これは受験生だけに読んでもらいたい本ではなくてですね、一つ夢を叶えるために何をしたらいいのか、夢を目標という分かりやすい明確な、ものにして、そしてその目標を今日何をしたらいいかという計画に落として、それを実践していく。そうすることによって夢は一つずつ少しずつ叶っていくものなのだと、叶っていくものなのだということを伝えたいがためにこういったことを書きました。そのために私もまだスタート、夢に、スタートしたばかりでありまして、まだ大きな夢に向かってまだ一つ一つ小さな一歩を、進んでは下がっているそういう状態でありますが、皆さんも、心の中でですね、夢を持っている方も多いと思います。そしてまたかつてそういった夢を持っていたなと、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、夢を諦めなければ可能性の扉は閉じないと私は信じております。そしてそういった夢を向かって、地道に計画を立てて努力していく日本人が一人一人増えていけば、そしてそういった一人一人がお互いに、こういった場を通してお互いに情報を交換して、そして語り合いながら将来を考えていけば、必ず社会は良くなっていく、この国は良くなっていく、そして世界を良くしていくことができる日本になるんじゃないかと信じて、一つ一つ読んでおります。最後に宣伝になるんですが、こういった本を出しましたが、来月にも今書いております本、これはどちらかというとノウハウの本になりまして、まだタイトルも完全に決定したわけではないですが、16倍速勉強法ということで、書いております。来月おそらく発売されますので、どうぞご関心がある方は手に取ってお読みになってください。では、私の方からの発表はこれをもって終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
元山勝弘先生、ありがとうございました。1時間余りの講演となりましたけれども、それぞれがいろいろなことを感じられた時間になったのではないかなと思います。本日はですね、中高生の方々からご年配の方に至るまでですね、いろいろな方が周りを見渡していただければですね、来ていらっしゃいます。まずはここでですね、感じた内容、この後フリーディスカッション、また対談の時間になっていきますけれども、まずはこの場にいらっしゃる方ですね、第70回を記念するこのフォーラムの記念撮影を行い、簡単な小休憩を取ってから第2部といたしまして、対談、フリーディスカッションの方に移らさせていただきます。それでは
質問は、
休憩が終わった後フリーディスカッションという形でさせていただきます。それではまずですね、こちらの方で第一部の方を締めさせていただきますので、締めましたらまず記念撮影の方に移らさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは第一部を終わっていきます。ありがとうございました。
ください。よろしくお願いします。
それではですね、皆様お帰りになる前に一度記念撮影の方をお願いいたします。ぜひ前の方にですね来ていただきまして、一緒に記念撮影の方をしていただければと思います。またですね、名刺交換などこの時間の間にしていただければと思いますので、ぜひ前の方に、後ろの方にではなくてですね、前の方に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様、ぜひ前の方にお越しくださいませ。では前の方に、それではですね、中央の方に集まっていただければよろしいんですけども、ぜひ中央の方にお集まりくださいませ。左側の方、もう少し中の方にですね入ってください。中の方に入ってください。
サインですけど、彼、あの、サインしてます。
それではですね、後ろの方で、著者である本山先生がですね、サイン会もいたしますし、後ろの方に喉が渇かれたそうと思いますので、お茶を準備しております。ぜひですね、お茶を飲んでいただきまして、またこちらの方で8時頃から会議部といたしまして、対談フリーディスカッションをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。後ろの方にお茶がありますので、ぜひお飲みください。本日はいろいろな方が来られております、高校生の方、大学生の方、社会人の方、いろいろな先生と名刺交換など、見識を広めさせていただければと思います。
Thank you. マイク近くした方がいいですね。マイク。Thank you.